全能なる神様、神の御手があることを忘れてはならないんですね。心に刻むこと、それは命に関しては人間は無力だということです。命は始めることはできませんよね。人間はどれだけ科学、医学が進歩しても、そして死をなくすことはできません。その真っ只中にいる中での私たち、今年のクリスマス、あなたはいかがでしょうか、ね、去年と同じように喜んでますか。いやいや、去年と同じ、去年以上に喜んでいますか。どうですかね。私、去年以上に喜んでる自分がいますよね。まず見ると、こうやって集まれる、私いかにこう集まることが好きなんだなと思いますよね。まあ聖書に書いてますよね。集まることをやめたらしないで、まあ、見心にかなうことなんで、それは逆にですね、やっぱ集まらんでええわとかね、思ってる人がいたら、まあ何かこうあるのかもしれませんね。とにかくですね、自分の心の根っこにあることに光が当てられる、気づくというですね、普段じゃないことが起こるとか、そういう時ですよね。あまり普段は流れてるので表に出ない。でも何かがあることで自分の本当の根っこに光が当てられる。まさに神様はそのことを何度も何度も言われている。それがないとあなたはイエス様と出会っても、出会っただけ、まあ出会うことは素晴らしいんですよ、でも出会っても成長がないということを言われてるんですよね。私が来たのは羊である、あなたが命を得、つまり救われ、闇から光、救われ、それで終わりではありません。救われてそれを豊かに持つんですよね。それを神様は願っているんです。だから私たちのそれをさせまいとする根っこにある罪の性質に光を当て、それをですね、砕いて砕いて神の気に入った形に変えると、神様は何度も言われているんですね。でそれが私たちからすれば苦しいかもしれない。でもそれは神様から見れば御心にかなうことであり、それが本当の喜びであり人生なんだということを言われてるんですよ。アーメンですか皆さん、ね、そういう意味ではですね、今年のクリスマスは喜びですよね。なんとかですね、礼拝自体がこのままできるんだろうかとかですね、そういうことを考えた人が多かったはずですね。でも私たちは本当に主の守りと憐れみと、そして信仰の決断の連続の中で、先週もコンサートをすることは許されました。そして今日もこのようにして形を変えながら、いろいろ工夫しながらですね、私もこの内地位を絞りながら、もう内地位ということはですね、神様祈るんですよね。当たり前ですね。神様どうしたらいいでしょうかって。だからこんなに、だからそういう意味ではそれじゃない時はどうしたのかといつも問われるんですけども、神様にこう叫んだ祈りをしたことはないですよね。でも皆さんもそういう意味では同じではないでしょうかね。だから喜びなんです。でもですね、皆さん今日もう一度ですね、原点に書いたいんですけども、なぜ人々はクリスマスと喜ぶんですか。私たちはそれを知っていますよね。でもそのことを知らずに、わけもなく喜ぶ人があまりにも周りには多いんではないでしょうか。今日聖書には喜びの知らせということがあります。10節に喜びを知らせに来たんだとありますよね。皆さん何度も聞きますが、喜んでおられますかね。その喜びは表面的で、ことが終わればなくなってしまうものではないでしょうか。また皆さん最近心の底から笑ったことありますか。どうですか。皆さん笑いはとても大切ですよ。特に免疫を高めるのはもうこれ明らかですよ。だから笑いが好きっていうのはいいですよね。私の知ってる人にもですね、笑い大好きですという人がおられますよ。いや、いいと思いますよね。笑いはですね、痛みを治めるいわゆる薬、ね、の6倍の鎮痛作用があってですね、なんと1時間1日に心から笑えば1日長生きすると言われてるんですよ。どうなるんですか皆さん、お笑い情報の人は。死ねませんよね。まあそれはそれで。でも本当なんですね。そういう真剣に研究してる人がいるんですよ。免疫が高まっていく。すごいですね。この神様が与えた笑いというのはね。これはよく言われますよね。俳優でもですね、ね、真剣な演技とか、泣く演技は簡単だと。でもね、笑かす演技は難しいとね。思いますよね。人を笑かすって、だからお笑いの人ってある意味で、なんでこんなに次から次が出てくるのかと思ったら、そういうハードルが高い挑戦なんですね。皆さんどうでしょうか。でも、この笑いも神様が与えられた恵みです。そしてこのクリスマスの意味は、イエス様の誕生を祝いする時 時です。何よりもクライストマス、このマスというのはですね、お祭りという意味ですね。これは礼拝ということです。イエス様を礼拝する、まさに簡単に言えばイエス様の誕生パーティーなんですよ。そして私たちはそれに招かれているんですね。皆さんどうですか、誕生パーティー行かれたこと何度もあると思うんですよ。特に小学校は誕生会とかよくやりましたね。私行くということは関係があるということですね。関係なのに皆さん行ったことありますか。なんでお前来たんって言われますよね。だからここにいるということは関係があるから来てるんでしょ。ということは神様があなたを誘われたということなんですよ。無関係な人は誘わないように、神様の目から見たらあなたはかけがえない友だと言われている。友として招かれたのが誕生日会。そして誕生日会の主役はイエス様です。だからイエス様を忘れてはならない、ね、多くの人がそのことを忘れて、とにかく雰囲気を楽しみたいということでクリスマスをですね祝っている。で、私はその祝っている理由をですね、まっすぐに愛を持って伝えることができる唯一の存在であることを覚えたんですね。そういうことを覚えながら、まず私は今日読んだところで第一番目、創造主の計画の中でイエス様は生まれたことを覚えましょう。皆さんですね、今日読んだところですね、この9節か、この1節からずっと読んでいくときにですね、全世界の住民登録をせよということをですね、皇帝アウグストが言ったわけです。そして住んでいたナザレからベツレヘムという130キロの道のりを、ね、今にも赤ちゃんが生まれそうな大きなお腹を抱えながらマリアとヨセフは旅をするんですね。皇帝の命令は絶対ですから。つまり住民登録ね、そういうことです。国税調査です。ヨセフは若干17歳前後と言われます。今で言うと高校生ですよね。そしてマリアは若干ですね、この14歳前後。ヨセフは17歳、マリアは14歳前後。つまり中学生ぐらいです。非常に若い。そういう二人がですね、交通したのはロバぐらいしかありません。遠い道のりを延々旅をした。ね、自分の置かれた立場をですね、この恨んだことが何度もあったかもしれません。なんでこんな大変な時に自分たちの本籍地に戻って登録をする人があるのかと、そういうことを思ったでしょうね。非常に危険を伴います。しかし皆さん見てください、6節読みましょう。皆さんで3、はい。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちで、そうですね、皆さん今日注目していただく言葉、このところがです。ところがっていうこと、ね、あの普通にですね、これそしてでもいいんですよ、ね、書くんだったら。でもところが、これギリシャ語でもそうです。ところが非常に強調されてます。つまりですね、ところがっていうのはですね、ローマ皇帝の優雅ままに世界中が動かされているように見える中でも、実はローマ皇帝がその見ての中に動かしている神がおられると。その背後に神がいるんだ。神はアウグストの人口調査の命令をもベツレヘムのメシア誕生の旧約からの予言の実現のために用いられたということです。今日ですね、少子を読みました。あの御箇所はベツレヘムで生まれるということの予言なんですよ、ね、ベツレヘムの予言、つまりナザレで生まれたら困るんです。聖書嘘やんって突っ込まれるわけですよね。だから旧約聖書、皆さんですね、ご存知のように全部成就するんですよね。でこれから成就することが、それは再臨、この週末ですね。で私たちは週末のいろんなですね、イエス様が地上に来られるとか雲に乗って来られるとか、そういうことをですね、常識的には何考えてるのっていうふうに言われること、なぜ真顔で信じることができるのか、それは旧約聖書になされている予言が今までことごとく成就したからですよ。根拠があるわけですね。その一つがこうです。ベツレヘムで生まれる。だからこのところがっていう非常に言葉大切なんです。神様が全てのことを司り、それをも導かれる、つまりですね、ここに歴史を導かれ、全ての背後でまた絶妙のタイミングでの計画を持って導く全能の神がおられることを覚えたいんです。皆さん心からアーメンでしょうか。だからこの1年ね、なんでこんなはずではっていうことがいっぱいあったかもしれません。でもその背後にも、ここと同じように神の御手がある。覚えましょう、全てのことは神の見許しなしには起こり得ないということ。 これが信仰者です。だから偶然やねとは言わないんですよ。なんて言うんですか皆さん、必然だねって言うんですよね。あ、別にこんな風に言いから言い直していいですよ。つまりここにも神の見てがあるんだという視点を持ったら生き方が変わるということです。一つ一つのことにそうなんですよ。ここに私はその通りと言えるものではないでしょうか。歴史を導く神です。だからこの状況も神が導かれていることは間違いない。つまり無意味なことなど一つもないんです。背後にいつも生きて働かれる神の御手がある。それは人間の思いをはるかに超えて、また人間の本当に小さな考えではなくて神の思い、壮大な計画です。私はいかがでしょうか。あなたの人生はどうでしょうか。私たちは自分の置かれた環境を恨んだり、自分の不運と言えるような歩みを人のせいにしたりするかもしれません。ですがこの朝今一度覚えましょう。私の周りに置かれている事柄、人、全て神の深い計画の中で置かれているということ、私たちの周りに起こっている諸々のことは意味がある。そういう中でイエス様は生まれてくださるわけであります。ではですね、7節読みましょうか。味わいながら、3、はい、男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼のいる場所がなかったからである。そうですね、皆さん、さっきも言いましたように、まあ、ペイジントのこれ場面ですね。イエス様はどこで生まれたんですかっていう質問をされたら何て答えますか。多分ほとんどの人は馬小屋って言われると思うんですね。でも実は馬小屋って書いてないんです。いやいや、それは馬小屋ちゃうで、それはね、家畜小屋。実はそんなことも書いてないんですよ、一言も。知ってました皆さん、私今回もう一回調べました。一言も家畜って書いてませんね。ただ書いてあるのはここに3回、今日のところに3回、貝羽桶って書いてあるんですよ。で、貝羽桶からなんかみんな勝手に家畜小屋で連想するんですね。一言も書いてますよ、皆さん。だから、家畜小屋じゃなくて、馬小屋でもなくて、貝羽桶に寝かせたって書いてあるんですよ。これが聖書を言っている真実です。じゃあ、どこで生まれたのってなりますよね。そうなんです。ね、イスラエル私も行って見てきましたし、皆さんも行かれた方は分かるでしょう。当時はですね、この洞窟ね、つまりですね、岩をくり抜いて家にしていることが多かったんですね。で、庶民は洞窟にしているところもあり、家畜をその一番奥で飼っていることが多かったんですよ。つまりヨセフとマリアはそこら辺の洞窟の中にとりあえず入って、そこに貝羽桶があったということになるんですね。今で言えばそこら辺にある物置のガレージを見つけて、そこを出産場所にしたということでしょう。つまりね、宿屋には泊まる場所がなかったということですが、洞窟の方に入れなかった。その一番奥の牛とかですね、馬とか羊とか、そういうところがいるところ、これはその通りでしょう。貝羽桶ということはですね、 もちろんですね、不衛生極まりないですね、干からびたですね、この穀物があったりですね、よだれがこう染みついた藁があったりですね、まあ、そんな感じですよ。不衛生は間違いありません。そして汚くて冷たくて、そして暗かったでしょうね。一番奥にですね、人が住むようなところではないわけですね。しかもですね、今日ですね、布にくるんでてありますよね、布で。この洞窟に住んでるということをですね、もっと調べていけばですね、当時はですね、この洞窟、この家畜小屋を、家畜を住ませる空間としても使っていたし、もう一つ使い道があったんですよ。それはですね、お墓なんです。イスラエルの当時の遺跡にはですね、たくさんの墓の跡があって、それは洞窟なんですね。ですから赤ん坊のイエス様は貝羽桶の中で死体にも使われるような布でくるまれていたのではないかとも言われているんです。いかがでしょうか。これがイエス様が生まれた環境、癒しい姿で生まれになったということですね。そしてこの姿が象徴的にこれからの人生を表すことになっていくんです。イエス様はユダヤ人の間で受け入れることはなかったんです。最後はですね、ご存知のようにユダヤ人宗教指導者が彼を十字架につけて、そして群衆も、受け入れていた群衆もコロッと自分の思うようなことをしてくれない、その革命家ではないということが分かると、心をコロッと変えて、つまり自分の思い通りではないということを、自分中心ですね、そして十字架につけようと叫び始めていくんですよね。そして最後は 血だらけになって死なれ、そして布にくるまれていくんですよ皆さんね、あの生涯不と言われてるやつですよ。そして布にくるまれて墓に襲われ、そのことをまさにこの布にくるまれた、つまり死体をくるんでいたかもしれない布ですよね、これは墓ですから、それを表していたとも言われるんですね。つまりですね、この誕生の一つ一つはイエス様のこの人生を全て表しているという壮大な神のこの思いと霊的なメッセージがあるとも言われています。皆さんいかがでしょうか。そういうこれはこの記述なんです。単なるですね、生まれてよかったなだけではないんです。そしてやれよと言ってもですね、今のホテルや旅館のものではありません。雨風をしのぐために覆いがされているような場所でありました。当時のイスラエルではですね、旅人に宿を貸すことは信仰的な施しの技とされていました。積極的に行うように勧められていたので、一般の民家の人たちが施しの技として、そういう巡礼に来る人たちをですね、水越しの祭りとかですね、まあそういう、今回住民登録ですね、そういういろんな時にはですね、進んで宿を貸すということ、もちろんこの賃金を取るわけですが、していたんですね。でもその時も宿がなかった、善意でやっておられるところにこのマリアとヨセフは入ることができなかったとも言えるでしょうね。つまり人々の善意から漏れたと言えるでしょう、柔らかい表現で言えば。でも率直に言えば、利益をもたらさないもののための場所はないという拒絶をされたとも言えるでしょうね。宿屋がなかった、宿賃が払えなかったかもしれません。つまりヨセフとマリアは社会が拒絶する中で赤ちゃんを産んだということです。イエス様は生まれられたってことですね。こういう状況なんですよ、イエス様の誕生は。改めて驚くのではないでしょうか。皆さんどうですか、解剖家、いやいや私も生まれたんですからって言う人いないでしょう。ねえ、解剖家で生まれた、いろんな出産の仕方がね、どんどんと多様化していますが、でも解剖家で産みますなんていう人はいないわけですね。それはですね、本当に新しい命に対してもう良くないということが誰が見ても分かるからです。でもそういう最も低くなって最も貧しくなって最も汚いところからスタートした、そして人間が経験し得ないところ、まさにこれはですね、全ての人間が経験しているであろうことを超えたものを経験した、だからイエス様は全ての心に寄り添うことができる、同情することができるというのはそれゆえです。皆さんどうでしょうか、この御言葉を読みましょうか。皆さんで読みましょう。読める方は3、はい。キリストは神の御姿であらゆる方に、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われたのです。もう一つ、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。そうですね、皆さん、この最初のピリピ書、これは毎月の生産式の時に読まれる言葉ですよね。もっと貧しくなられた、つまり神様なのに神の見姿を捨てられないとは考えなかった。これものすごい価値観の転換ですよね。私たちはですね、本当にこだわりが強すぎて、本当にどんどんどんどんですね、年を重ねればますます頑固になるとね、それをなんかこう自慢のようにする人もいるかもしれません。そうじゃなくて、この全能なる神様が人となってこの罪にまみれた、ものすごくですね、全く罪のない、清い、一定の心もない方がそこに行くということありえない。でもそれができないとは考えない、ものすごい柔軟な心を持って、でも目的はただ一つ、私あなたを救うためなんですよ。これしか方法がなかったんです。人間を救うには人間にならなければいけなかった、人間の身代わりのためには人間にならなければならなかった。もし皆さんが犬ならば、ちょっと変なことですみませんね、犬になられたところですよね。神様はそういう方です。そしてなんと、このコリントの第28の9の最後、あなた方キリストの貧しさによって富むものとなるためなんですよ。皆さん、これが真理です。キリストを受け入れた者たちは豊かなものとなることができるんですよ。皆さん、これアメンでしょうかね。詳しく言いますとですね、皆さん、貧しいという言葉をすぐ連想するのは ひもじいとか卑屈ではないでしょうか。やっぱり貧しいより、ね、豊かな方がいいやんと選択してくれるし、そういう考え方もちろんありますし、それもいいとパウロは言いますよね。貧しさの道もしてるし豊かさの道もしてる、両方ね。だからそれは使命なんですけども、でもですね、貧しさ、神が言う貧しさ、このイエス様の誕生を通して言われている貧しさ、それはですね、自分の手の中に何も持っていないことなんです。そのために人に頼らねば生きていけないということです。そして卑屈になることがあるかもしれません。でも同時に自分の手のうちに何もないので解放されているんですよ。皆さん、縛られている人はですね、持っている人なんですよ。持ちすぎているからね、縛られるんですよ。ね、よく言うじゃないですか。もう捨てるもの何もないから強いっているじゃん、そういう人。ね、あいつ強いなって、捨てるもの何もないし。そうなんですよ。それ一つのシーンですね。手に持つことで自分の限界を作ってしまうということから解放されるんです。つまり、どんなことにもオープンで入れる。だから与えられるものはどんなものでも心から喜ぶことができる。だから子供にアメちゃん一つやっても喜ぶんですよ。ね、大人はそんなものだって何って思う。どうですか。これはね、縛られている証なんですよ。いろんなものに。でもね、本当の貧しさはいろんなものから解放されているということです。だから与えられているものどんなものでも喜ぶ。だからどんなことにも感謝する心を持てるんです。空腹が最高の調味料と言われる通り、小さなことに対して感謝の心が出てくる。だから貧しさは私たちを卑屈にしてしまうか、神に対して全くオープンにしてくれるかの分かれ道なだということですね。イエス様が私のために貧しくなってくださったのは、人として地上での所有権を放棄されているということです。すなわち、地上では何も持たないで、父なる神様に全くいつもオープンであることを示しておられる。それがイエス様の生涯であり、それを表している最初はこういう状況なんですよ。皆さんいかがでしょうか。だから何を持っていなくても全てのものを持っておられます。それにどのような人とも接することができます。人間的に弱い人、辞める人の友となることができたのですね。このキリストの貧しさをこのクリスマスの時に深く思い巡らしていきましょう。そしてこのイエス様を信じる私たちは、まさに貧しさの中に本当の豊かさを私たちは味わうことができる。そしてキリストを得た者たちは本当の意味で豊かなものとなることができる。皆さん、私たちをですね、豊かにしてくれる人というのはどういう人でしょうか。ある人は力ある存在ね、権力のある人、高い地位にいる人と思うかもしれません。そうでないんですよ。使えてくれる人が豊かにしてくれるんですね。高い地位にいる人でも私と同じところまで降りてきてくれて、同じようになってくれるからこそ、私たちは豊かになることができるんですよ。それがこの第二コリントの御言葉の真理です。私はどうでしょうか。私たちはイエス様に使えていただいているものなんですよね。聖書はそう言っています。なんと本当におこがましいというか、本当にですね、恐れ多いでしょうか。そしてそのことをですね、神様は私たちに知らせてくださった、素晴らしい喜びの知らせです。では皆さんと言いましょうか。では10節と言いましょう。皆さんで3、はい。彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アメンです。そうですね、皆さん、見つかるですね、恐れることはないと言ったんですよ。これはですね、まばゆい光が、天の栄光が周りを照らしたからと聖書は言ってます。皆さんですね、この天の栄光はサーチライトのような、フラッシュのような光が延々と何度も何度も断続的に継続して照らす光です。聖書申し上げましたように、私たちは眩しすぎても心が落ち着きません。暗すぎても恐怖です。だからちょうどいいのが、ぼやーっとするヒルアンドみたいな光と言いましたね。ツイートの明かりだと言いました。そうです。私はですね、照らされると自分の 汚い内面があらわになるということを潜在的に知っているから恐れていくと聖書は言うんですね。もう一度罪をですね、こう確認しますと、この聖書が言う罪とは、私の作られた神から離れ、自分中心に自分を一番にして生きることですよね。これを聖書は現在と言います。そしてこのことの結果、心の中の闇、つまり罪罪がどんどん深く多くなっていくんです。嘘をつく、人のせいにする、責任転嫁、悪いと分かっているけどやめられない、いじめをする、妬む、憎む、許せない、けなす、陰口、悪口、そしてこのそういうですね、嫌いな人をこの中で殺すというですね、まあもっともっとあるでしょう、いろんな要請がですね出てくるんですよ。そういう私たち光を受けたら恐れるんですよね、恐れる、そして逃げようとする、まさにアダムの性質、影隠れるんですよ。かつての私はそうだったのでしょうか。でもここで主は何て言われました。恐れることはありませんって言われたんですよ。皆さん、そのことをですね、今日もう一度深く覚えたいんですよ。文豪と言われるですね、若きウェルトの悩み、まあ、好きな人いるかもしれませんね、ゲーテって言いますよね。まあ彼はですね、まあ、270年前の本当に人ですが、ドイツのフランクフルト、比較的裕福なプロテスタントの家庭に生まれて、聖書をですね、本当にですね、こういうふうに言ったんですよね。彼は、私が牢屋につながり、ただ一冊の本を持ち込むということを許されたら、私は聖書を選ぶって言ったんですね。それと聖書に本当にですね、写真出してたんですけども、彼はある時こう言ったんです。ゲーテの家はですね、彼と語り合う人々でいつも賑わっていたんです。まあ人を招くのが好きだったんですが、訪ねてくる人たちの職業も多様だったんです。ところがその中に、他の人の悪口や陰口やいやらしい話ばかりを好んでする人たちがいたそうですね。ゲーテは帰る時に、丁重な態度でその人たちに次のようなことを、まあ、言ったそうです。誇りや食べかすで家を汚すことは構いません。しかし汚い言葉をここで発することは我慢できません。そのような言葉はみんな持ち帰ってください。そしてこれからは決して私の家に持ち込んでこないでください。汚い言葉は空気と幸せを汚すものだからですって言ったんですよ。皆さんどうですか。その通りと思います。こうも言ったんですよ。不機嫌ほど大きな罪はない、不機嫌は伝染するってね、言ったそうです。ちょっと皆さん、不機嫌は何が悪いねとか思うかもしれませんよね。どうですかね、そう言ったんですよね。この文語が考えさせますよね。これはですね、私は立法で聞いておきますよ。まあこれ聖書の言葉でもないですからね。でも罪の定義はそうですね、陰口悪口ですよ。確かにそうですよね。このような雰囲気って伝染というかね、そういうことを伝わっていくのは分かりますよね。ゲーテはね、そのことをはっきり言ったそうですね。家をね、具体的にこぼすのは、埃とか食べかすで汚すのは構わない、でも汚い言葉や陰口悪くて汚すことは我慢できない、そういうことは持ち帰ってほしいと。でもこれは私たちも分かるんじゃないでしょうか。でも分かってもお互い様にやっちゃうよなっていう面ではないでしょうかね。そんなこと言ったら窮屈で、そんな悪口言えへんやっていう人もいるかもしれませんね。そういうのはちょっと、そういった視点でちょっとなんかがね、確かにですね、聖書進んで悪口なんて言ってますよね。悪口、陰口はサタンの働く足場というふうな表現もありますよね。サタンに機会を与えずないってとかね、罪が戸口で待ち伏せしろとか、そういう表現があるので、まさに足場というのは間違いでしょう。でもそれを私がそのまんまにしてるところが問題ですよね。それを私たちは抗うんです。つまり罪と戦って血を流すまで抵抗するということです。皆さんですね、さっき言いました、イエス様と出会って救われます、それで終わりではありません。救われるのは素晴らしいですよ、永遠の命の主に流してください。でもその後命を豊かに育むキリストの御霊になるために3つ必要です。1つは祈りと御言葉ですね、これは絶え間なく。2つ目、罪と戦い続けるのは諦めないということですよ。これは主体的な、これは行動ですね。そして三つ目は兄弟姉妹と交わり続ける、つまり教会に集うということですね。この三つがなければ成長しないんです。 ね、これでええやんと思った時点でサタンは喜んでるんですよ。私はですね、ある時はですね、そういう癖をつけたんですよ。もうこれぐらいでええんちゃうの、みんなやってるしっていう風な、昔の自分に言ったらサタンが笑ってるっていう風に思おうとしたんですよ。だから悔しいんですよ、笑かすかと、ね、思いませんか。だって霊的戦いの最前線言うんでしょ。私は具体的にですね、そういう風に私はある時思いをした時にだいぶですね、意識が変わりますよね。あ、こうなんだと。あなたはどうしたいのかっていう、神様に応答したらそうなっていくんだということを教えられたわけですね。皆さんもぜひですね、そのことは示されたらやっていけば、本当に神様がですね、祝福くださることを信じます。神様はですね、そういう私たちに対して恐れすらないと言われました。なぜですか？それはですね、主イエス様は暗闇を散らぶ救い主だからです。その恐れすらない根拠、イエス様を今日あなたのために生まれさせたからです。イエス様が生まれくださった二つ目、主イエスは死の恐怖から解放する救い主だからです。神様がこうしなさいという時に必ず根拠がある。その一番大きな大きな根拠、それは私を救うために2000年前に独り子なるイエス様が、神であるにもかかわらず人のあって最も貧しい最も汚いところから人生をスタートしてくださった。そしてその生まれから始まって30まで長男として、少なくとも7人兄弟の長男として、そして早くにヨセフの名前がなくなっているから、亡くなってしまったと言われるマリアを支えながら、そして長男として家を大工として支えながら、そして30歳から3年半こう生涯を歩んだ。自分の使命、家庭においても果たしながら、そして3年半の生涯を果たし、そして最後は全く罪がないのに自己中心という罪によって十字架に追いやられ、サタンはもう勝利者と、かかとに噛みついたとね。でもかかとに噛みつくぐらいで、頭をイエス様は死に打ち勝って復活することで打ち砕くという救いの技を完成されたんです。でもそのところに至るまでは血だらけになって布にくるまれた。まさにその生涯をこの男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼の居場所がなかったからである。そのこの一節がイエス様の生涯を表している。だからそのような暗くて臭くて罪に巻いた汚いあなたの人生を、その前する必要はないんだ。それをあなたを救い出すために恐れることはありません。今日ダビデの町であなたのために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。なんと幸いでしょうか。これがクリスマスの喜びです。皆さん、あなたのために、私のためにこのイエス様が来てくださったことを心から感謝しましょう。そして喜びましょう。そしてこのことをまだ知らずに喜んでいる人に伝えていきたい。イエス様の誕生日だよ、それはあなたのためのものだよ、ということをですね、今日からね、もう一度祈りから始めていきたいと思うんです。そして皆さん覚えましょう、この14節ですね。最後見ます、皆さん見ましょうか。14節、3、はい、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。そして13節、もうするとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。皆さん、この光景をですね、本当に想像して以来です。どんなに素晴らしかったでしょうか。そしてですね、この光景がこれから私たちも体験する。読みましょうか。黙示録5章です。また私は見た、私はミザと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍だった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。皆さん、これはですね、私たちがイエス様と出会ってね、再臨を経験して、そして神様と共に歩む中で、これは体験する恵みですよ。まさに羊飼いが体験したこの素晴らしい見つかりの賛美を私たちも体験することができる。なんと幸いでしょうか。皆さん、羊飼いね、なぜ現れたのかという理由をね、最後に一つだけ申し上げます。彼らは水越しの祭りでほふるための羊を、つまり傷が全くない本当にまっさらな この羊を丁寧に丁寧に育っていたのがベツレムだったからです。だからイエスさんを子羊として葬られそうだった。だからベツレムで生まれる必要がそこにもあったんですよ。すべて神様のいわゆるこのご計画というか、もう最高の舞台監督というか演出家ですよね。すべてに意味がある。私が普通に読んでるところに深い意味があるんですよ。すべて何のためですか？くどいですが、あなたを救うため。そしてあなたが本当の人生を、あなたがあなたとして喜びながら毎日を歩むためです。父なる神様は子供がいつも喜んで歩むのを喜ぶように、父なる神様はあなたをそのような目で見ておられる。まず私たち喜びましょう。そしてこの救いを味わいましょう。感謝します。祈りましょう。天の神様、本当に素晴らしいこの御言葉を感謝します。今日ダビデの町であなたのために救い主がお生まれくださった、この方こそ主キリスト。この深い意味を今日もう一度あなたが深めてくださったことを信じてありがとうございます。この素晴らしい救いの恵みを心から高々に褒めたたえ賛美し、そして誰が何と言うが、ここにしっかりと土台を置いた人生を私たちは歩ませてもらっているんだ。だからこのキリストの十字架と復活によってこれでいいんだと、もう諦めることをやめてキリストの御丈にならせていただきたいですと、今日からもう一度聖火の歩みを歩ませていただけますように、豊かにあなたが少々祝福してください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では高らかに賛美を出しましょう。週報 と違う、申し訳ございません、新聖火76番ですね。諸人こぞりて高らかに賛美を出しましょう。